皆さん改めましてこんばんは。年間報告ということで、ございます。本来は会長のご挨拶を優先すべきところなのかと思うんですけれども、事前の会長との打ち合わせの中でですね、一つ一つの活動については、幹事の方から報告するようにというお話がございましたので、若干会長よりも多めにお時間をいただくようになるかもしれませんけれども、しばらくお付き合いをお願いしたいと思います。クラブの活動を振り返る前にですね、私事なんですけれども、この1年、自社の社内体制がちょっとかなり大きく変わったり、あるいはまた昨年11月に、父が他界したりとか、非常に私にとりましては、激動の1年でした。正直ロータリーに参加している場合ではないというような場面も何度かあったんですけれども、そんな時以前読ませていただいた50周年誌でですね、座談会のページがあります。でその中で伊藤富春会員の発言が載っておりまして、その言葉を、私の中では思い出しながら、今日までやってきたというところです。今日は50周年の頃にいらっしゃらなかった方も大勢いらっしゃると思いますので、今日ちょっとその抜粋を持ってまいりましたのでご紹介させていただきたいと思います。ちょっと前略ということで、この出席率を取りましても、あの頃決して暇だったからこういう数字が出たんじゃないんですよね。一番私が厳しかったことは文句代理をお受けした時ですが、ロータリーではノーと言うなということでお受けしたんですが、その途中で山本銀蔵さんが亡くなられて、突然私が商工会議所の会頭に指名されたのです。文句代理と商工会議所会頭、その時くらい辛いことはなくて、会頭の職務が32もあり、ロータリーはガバナーの都合で全部日程が決められるわけです。それで欠席はできないって、じゃあ誰かに服をやってもらえないかって言ったら、伊藤さん文句代理って言うんだよ、代理に代理はつかないよって言われましてね。それからの1年が私にとって非常に厳しい年でした。私自身にとっても昔からの醤油醸造業から大型店伊東洋華堂に転換する時代でもありましたので、大変な時期で、それこそロータリーに出席するどころじゃなかったんですけど、何しろこれだけは続けていきたいという気持ちでやってきました。あとちょっと略させていただきますけれども、文句代理、今でいうガバナー補佐ですねを受けられた年に、また急に途中から、商工会議所の会頭を指名されたと。でしかも本業でもう大転換期にあったと、いう中で、それでもロータリーだけは続けていきたいという、ロータリーに対する非常に熱い思いが語られていたわけです。そのロータリーに対する思いとなれば、もう私などは遠く及ばないものですし、そもそも54年会出席を続けていらっしゃる大先輩と、私は比較すること自体がですね、甚だおこがましいんですけれども、当時の伊藤会員のご苦労を思うとですね、今の私の状況など取るに足らないなということを、自分自身に言い聞かせながらやってまいりました。このクラブの活動の1年間を振り返ってみたいと思うんですけれども、初心表明の時に用意した原稿を読み返してまいりました。もっとも初心表明の時にはですね、例会時間が押していて、15分ほどの原稿を用意したんですけども、5分ぐらいでもうさっさと切り上げてしまったということで、これから1年間どんなことをやっていきたいかということを皆さんにほとんどお伝えできないまま今日を迎えてしまったという感じです。今更初心表明をどうこうということもないんですけれども、その時にやりたかったことと、実際に、今、最終日を迎えてどうだったのかということを比較しながらちょっと、お話をさせていただければと思っております。今年度の会長方針の中で、社会のニーズに取り組み、会員の知識経験を生かし、 奉仕の熱意を全員で高めるということが挙げられておりました。まあ、これにつきましては継続事業となっております浜折最後の海岸清掃に始まりまして、消防本部への AED デモ機の寄贈、それから茅ヶ崎南口駅前の植栽事業と、まあ、いろいろな社会奉仕事業を実行できたと思っております。それから職業奉仕事業としては1月に米山梅吉記念館を訪問して梅吉王の人となりに触れることができました。また3月と6月に職業体験会ということで大竹農園さんの方で農業体験を皆さんにしていただいた。これもなかなか普段経験のできないことだと思いますので非常に有意義な取り組みであったというふうに考えております。それから国際奉仕事業といたしましては9月に姉妹クラブである台北西北クラブを訪問し、同時に玉蘭荘に慰問に訪問しております。玉蘭荘というのは新会員の方ちょっとまだご存じない方もいらっしゃるかと思いますが、台湾が日本統治下にあった頃に日本語教育を受けて育った世代の方たちのですね、憩いの場といいますか、そういった方々が集う施設でございます。そちらの方に慰問に行ってまいりました。当クラブでは以前から、支援金一封ということでお届けしていたんですけれども、ここ数年は、お弁当を一緒に食べながら、懇談をする機会を設けております。その他では11月に寒川産業まつりにおきまして第4グループとして実施したエンドポリオキャンペーンに参加いたしました。以上各委員会に活発に活動していただきましてさまざまな奉仕事業に取り組めたというふうに思っております。会長方針の中でもう一つ重視しておりましたのが57年にわたる茅ヶ崎ロータリークラブの伝統にのっとってロータリアンとしての自覚を持つというくだりです。私自身幹事就任時がですね、ようやく丸3年経ったばかりという状況でしたので、伝統と新しい時代の融合ということを、私の中では意識してまいりました。私は和田会長年度に、入らせていただいた新入会員なんですけれども、その年度以降に入られた方が現在では会員の半数以上を占めるに至っております。そういう状況下でこれまでの茅ヶ崎クラブの越し方、例会の在り方であったり、ロータリーに対する考え方などをですね、正しく理解する継承していくためにはですね、まずは親睦を通じた相互理解が大切なのではないかなということを、当初から私自身は思ってまいりました。でその親睦活動につきましては12月にクリスマス会、5月の親睦家族旅行という2大イベントともですね、大勢の方に参加いただきまして成功裏に終えることができたと思っております。クリスマス会は100名に迫る人数、それから家族旅行は新日本フィルハーモニーの演奏会鑑賞という新しい形でのですね、開催となりましたので、親睦委員会の皆様には、数々のご苦労があったと思いますけれども、おかげさまで大変素晴らしい会になったというふうに感じております。一方で、伝統と新しい時代の融合という意味ではですね、大きな壁となる問題もございました。今期のスタートにあたりまして、大きくクローズアップされた、2016年4月のですね、規定審議会の決議事項でございます。いくつかの大きな変更点があって、中でも週1回の例会開催の例外を認め、例会は月2回以上開催すればよいと、いうことに、なりました。この決議がですね、これまでのロータリークラブの在り方を、根底から揺るがすかのような、非常に大きな衝撃を持って受け止められ、各クラブでも大いに、議論されてきた、ところでございます。最終的に、当クラブでもですね、いろいろアンケートを取らせていただいたり、 規定審議会への異議申し立て等もですね、行ったりもしましたけれども、最終的には、最速検討委員会を設けて、どうするべきかと、今後どうしていくべきかということを議論してまいりました。最終的に、従来の茅ヶ崎ロータリークラブの例会の開催日程をですね、ほぼ継承していくという形で、落ち着きましたけれども、この件に関しましては、正直地区内におきましても、いろいろなクラブが、例会の回数の見直し等を、進めようという動きが、出てきております。今後の動向にはいろいろとやっぱり注意を払いながら、また議論をですね、今回で終わりにすることなく、今後も機会あるごとに、皆さんの活発な意見をですね、取り交わしていただければというふうに思っております。それから今年度は IM のホストクラブを受け持ちました。池上ガバナー補佐、党務補佐幹事と連携しながら、実行委員会の皆様には、大変ご尽力いただきました。テーマとして掲げたポリを撲滅ということに関しましては、ロータリーの長い歴史の中で進めてきた大事業ではありますけれども、あと一歩というふうに見える数字の裏側に、実はまだまだ目標達成のための目標達成へのですね、障害となる問題が山積しているという現実を突きつけられたような気がいたします。パキスタン問題にずっと取り組んでいらっしゃる茅ヶ崎中央ロータリークラブの輩出された、池上ガバナー補佐ならではのテーマだというような気はいたしますけれども、私自身はパキスタン大使館との折衝役等も仰せつかりまして、そちらの面でも非常にいろいろと勉強させていただきました。また他クラブを集めて行うようなイベントでは、事前準備や当日の対応はもちろんのことですけれども、冊子をまとめるなどの、事後の処理にもですね、非常に、手間がかかるものだなということを改めて、感じました。私自身の中では、今後の教訓としておきたいというふうに考えております。会長方針の中で、もう一つ、会員増強についても触れられていたのですが、先ほどお話ししましたとおり、先週、2名の新入会員を迎えたと、迎えて、プラス1名と終われるかなと思っておりましたところですね、最後の最後でちょっと退会者が出てしまって、プラマイゼロという結果になってしまいました。非常にちょっとそれは残念なところだったと思います。今期のトピックスといたしましては、もう一つ、青少年交換学生のエベリアを受け入れたということもございます。昨年8月の来日が決まっている中で、なかなかホストファミリーが決まらないという状況が6月の頭まで続いておりまして、どうしたものかなと頭を悩ませていたんですけれども、こちら会員のご紹介で白田さんご夫妻に第一ホストファミリーを、引き受けていただくことができまして、その後大森会員のご子息、それから、小沢雅彦会員のお宅でホストファミリーとして、対応していただきました。で現在は我が家で、残りあと1ヶ月ちょっとなんですけれどもね、残り少ない、留学生生活を楽しんでおります。皆様ご存知の通り、エベリアは真面目で非常に明るくてですね、フレンドリーな子ですので、誰からも可愛がられる、そういう性格だったと思います。カウンセラーの半田さんにもですね、本当にいろいろとご尽力いただきまして、お気遣いをいろいろな場面でしていただいたので本当にありがたく思っております。この青少年交換事業に関しましてはですね、昨今、派遣されてくる青少年自身の、資質の問題も、いくつかあったりとか、あるいは受け入れクラブ側での、 まあ、ホストファミリー等のですね問題もあって、まあ、見直しを求める声がですねあちこちから今出てきております。まあ、今回私はこの、まあ、エベリアの受け入れに携わって、また留学先から帰ってきた帰国学生の報告会等もですね出させていただいて、まあ、非常に有意義な事業であるということは私自身は思っております。まあ、ちょっと幹事報告からはそれるんですけれども、まあ、次年度私は青少年交換の委員会に出向することが決まっておりまして、まあ甚だ微力ではありますけれども、まあ、なんとかその受け入れクラブの負担を軽減して、まあ、お互いに歩み寄りながらですねこの事業を進めていく方向性を模索できたらいいなというふうに考えております。まあ、最後になりますけれども、まあ、清水会長年度の幹事をお受けするにあたりまして、まあ、当初から思っていたことが一つございます。まあ、今いらっしゃる方はもうほとんどご存じないかもしれませんけれども、実は昭和30年代の半ばぐらいから、昭和50年代の半ばぐらいまでですね、まあ、私どもの会社は実は多田造園さんの店子としてですね、まあ、巴の方にお店をお借りしていた時期がございまして、まあ、ちょうど今の多田造園さんの事務所から、茅ヶ崎小学校寄りの一角なんですけれども、まあ、そちらの方で、金物の小売りをしていたことがございます。まあ、もともと私の祖父が新潟の出身で、まあ、鍛冶屋ででっち奉公等をしてきたということもございまして、まあ、自分でその大工道具だったりあるいは家庭金物だったりを、まあ、作って販売していたということで、その金物の小売ということに非常にやはり、思い入れがあったんだと思います。まあ、私の父の代で、まあ、現在のですね機械工具卸業という商売に、まあ、軸足を移していったわけですけれども、まあ、それと同時に南後の方に、事業所を移したのですが、祖父は亡くなる直前までですねやはりその金物の小売業にこだわりを持っておりまして、まあその亡くなるほんの1年ぐらい前ですかねまで多田造園さんの方で曲がりをしていたということでございました。まあそんなまあ古い話なんですけれども、まあ、少しでもその長らくお世話になりました多田造園さんへの、まあ、ご恩返しといいますかね、まあ、そういったこともできればなという思いで、まあ、今日までやってまいりました。まあ、とは言いながらですね、まあ、入会3年目で本当に まあ、知識も非常にごく浅い人間がですね、今日までやってこれましたのも、まあ、清水会長それから事務局の中澤さんはじめ、会員の皆様にいろいろとご支援をいただいたお金だと思っております。まあ、最後に、お礼を申し上げまして、私の年間報告とさせていただきます。本当にどうもありがとうございました。
今大谷幹事の方から非常にきめ細かな、説明がございました。本当に1年間ですね本当に素晴らしい幹事、と一緒にできたことを未だに、感謝申し上げております。これも今最後の親分がおっしゃいましたように、人見ご苦じゃありませんけれども、それをネタにですね、何とかしろと、親分が断る前に、もう亡くなられたお父さんお母さんと言って、ぜひ1年間私のために働けという形で、承認を受けておりましたので本当にご苦労様でございました。ありがとうございます。ですね、私の方の、報告といたしまして今各事業に対しては親幹事の方からですね本当にきめ細かに、説明していただきました。私の報告としまして、まあ、考え方なんですけども、まず こう見え結構私ガツガツに見えると思うんですけど、いろんなことをやるにあたってはですね、非常に慎重でして、一番最初に考えたこと、自分がどういうふうにやろうかなと思ったこと、ロータリーに対して誰のためにやるんですかっていうのがまず一つ。そのためにですね、一番考えた、私の前の大森会長年度はですね、55周年地区大会、メンバーの方全員がですね、それに向かって非常に忙しい思いされたっていうのがございました。ですから私の年度はですね、その人たちを医療するという意味も込めまして、できるだけ家族を巻き込んだ、事業をやりたいなというのが最初の考え方でございました。それにつけて、まあいろんなやり方あると思うんですけども、私が考えたのは、とりあえずそのメンバー移動しようよと言った時にどうしたらいいのっていうのは、今まで毎年やってる事業に対して否定はしませんけども、やり方とかですね、見方をちょっと変えるとまた違った感覚が生まれるかなっていうのがございました。そうしますと、それこそ大先輩たちがですね、昔はこういうやり方もあったよ、こういうこともやったんだよっていうのを聞きながらですね、あ、これはまたいいなっていうのもございました。ですから去年っていうか前にこういうやり方でやってるから、それをそのまま継承してやるっていうのは非常に簡単なのかもしれませんけど、ちょっと私の中ではあんまりそれは好きじゃないんで、そのやり方は。ですから同じ事業をやりにしても、やり方を変えて、目先を変えて、皆さん、面白いやり方ありますよっていうような感じを出せればいいかなというのがございました。ですから最初に、まず一番最初にやったことはですね、会長幹事慰労会、まあ会長幹事慰労会なんですけど、私が皆さんに最初に言ったのは、会長幹事慰労会と、メンバーの方の慰労ですよというのは、その前の年が皆さん忙しい思いしたので、そんだったら、とりあえず会場限定じゃなくて一泊しながらのんびりやろうよという考えがございまして、久しぶりだったと思うんですけども、一泊で会長幹事慰労会プラスですね、田中ガバナ、メンバーの皆さんの慰労を兼ねてという形で、一泊の慰労会を開催させていただきました。まあいいか悪いかは皆さんの判断であれなんですけど、ちょっと目先を変えたやり方をしてみたいなっていうのがございました。で、私の年当初の、方針としましてですね、まず、クリスマス会、これも、メンバーだけじゃなくてですね、できるだけ多くの家族、ロータリーファミリーと言われる方を参加させてくださいよという形で、親睦委員会の皆さんに、年当初からそれは言ってきました。で、おかげさまで100人近い方が参加していただきました。これもですから、高いお金を払ってみんなを呼ぶんじゃなくて、できるだけ負担を軽くしながら楽しめるやり方がないかなっていうのがやっぱり考えながらございました。あとですね、私の考えたところは、例の家族会ですね、クラシックのコンサートを聞くという話、これも今まであんまりそのクラシックのコンサートっていうのを聞くという機会がなかったんですが、ちょうどいい会で、皆さん参加していただきました。それにつきましてもですね、コンサートだけでカップヌードルミュージアム、最初聞いた時はなんだそんなとこ行かなきゃいけないのよということも思ったんですけども、行ってみたらいまだに作ったカップヌードル飾ってるんですね。あれを孫が来て食べたがるんですけど、なんとなくこのいろんな自分たちでデコローションしたもんですから、いまだに飾ってありますから、聞いたらなんか賞味期限もあるらしいですね。で、食べました？みんな食べないですよね。食べた方いらっしゃいます？食べました。食べた。そうですよね。だからなんとなく、それも今考えてみると、あ、結構面白い企画だったなと。で、大竹さんに騙されて、あそこの、何ですか、ソフトクリーム、絶対美味しいから食べろって言った途端に、うち奥様も一緒に行きましてね、それも食べさせていただいて、それがまた、いまだに印象に残っています。カップヌードル味のソフトクリームですから、あんまりおすすめは知ってきませんでした。そんな思い出もございます。ですから、まあ1年間自分のやりたいような形で、結構いろんな事業をやってしまったかなっていうのはあります。ただなんていうんですかね、皆さん 皆さんのためにっていうのも変ですけども、さっき最初に言いましたけど、何のために誰のためにこの授業やるんですかっていうのがあります。で、私の中で思ってたのは、その考えを私物化しちゃいけないなと。ロータリーを私物化しちゃいけない。自分で思いつきで何か行動しようとするとどっかでこう弊害が出るんですね。ですから最初に言いましたが、私こう見えても結構慎重なんですよっていうのは、何かやろうと思った時に、結構の加藤副会長とかですね、理事会のメンバーの方とか、事前にですね、何か言われた時に逃げを打つんじゃないですけど、こういうやり方もどうでしょうねっていうのは、かなり、早い段階で、そういう部分は練ってきたつもりでございます。ですから、厳密に言うとこれやっちゃいけないんじゃないの、厳密に言うとですよいうところもちょっとあったのかなっていう気はしないでもないです、今思うとですよ。でもまあそのぐらいは、あと会長責任で何かあったら全部会長責任持つから何とかしようよという形で考えてました。で、今までやってきました。まあいいか悪いかそれはもう後で皆さんが判断していただければいいんですが、私的にはですね、非常に充実した1年だったなと思っております。この前ちょっと理事会の打ち上げやった時も、結構私はめちゃくちゃやったつもりでやるんですけど、まだこれでも足りないよって言われた時はちょっとびっくりしましたけども、これ以上何をやれというのがあったんですが、まあなんとなく無難にというか1年間過ごさせていただきました。皆さん協力があってですね、ここまで来れたのを非常にありがたく思っております。まだ大家君にもうちょっと話してくれと言ったのにまだ5分もないですけど、ですね、あとはもうちょっと私事ということもないんですけど、先ほど大家君がお話ししました青少年交換学生、あれの件でですね、今日はお見えになってますが、半田さん、すいません失礼しました、半田さんには本当にね、改まって俺言ったことないんですけども、最初の時からですねずっと半田さんには本当にご苦労かけたと思います。本当にフォーストバリンの方、今親分とも最後にお世話になっておりますけど、それに至るまではね、半田さんは非常に、私の中では一番貢献していただいて大変だったと思います。本当にありがとうございました。他にはいろんな方にお世話になったというのがあります。ですけど、さっき言った私のメイン事業以外にですね、こういうことやりたいんだよっていうと、結構いろんなアイデアを出していただきまして、楽しく、過ごせたのかなと思っております。これから来年、もう来年じゃないですけどね、横山年度になりますけれども、横山さん、それから永山課長、これからいろんなやり方あると思います。だけども誰のために何をやるんですかっていうのだけはお忘れにならないようにしていただければいいかなと思います。まだ5分ありますけど、どうでしょう、もうちょっと話せということで、まだ5分なんと頭抱えて会場はと言っておりますんで、まあ私的にはですね、あとはIM のこともそうですし、台湾行って挨拶しろと、一番ちょっと私がですね、会長になってびっくりしたというか、今までとちょっと違うなというのは、どういうわけかですね、今年に限って言いますと、なんかそこら中で挨拶する場面がありまして、私一番苦手とすることなんですね、そこが。一番びっくりしたのは、台湾は毎年会長が前夜祭に出ないように簡単な挨拶しますよ。それ順番でチャーターナイトですか、あれが、たまたま、茅ヶ崎ロータリーの番ですよっていうので、あそこのところでまず挨拶、それから商工会議所70周年でしたっけ、あれの時もどうして商工会議所の70周年私かとよく分かんなかったんですけども、日野田があって、私がいて市長がいて議長がいるんですね。で、なぜか私がその日野田の3番目にいて、そこも挨拶され、あとソロプシの、記念式典にも参加させていただいたり、パキスタン大使館へ行ってパキスタンの大使とご会いして挨拶しろと言われたり、そういうのが非常にあって、ある意味で俺は偉くなっちゃったのかなって勘違いするというのも、私はそんなあんまり得意じゃないですけども、そんなのもありまして、なんか今まで本当に会長にならなきゃ経験できなかったなというような経験もさせていただきました。 ということで、そろそろよろしいですかね。本当にあの1年間ですね、あの皆さんの協力でここまでやってこれました。本当にあの理事会のメンバーの方もそうですし、親子も特にあの幹事にご苦労かけましてありがとうございました。メンバー皆さんの本当に1年間拙い会場でございましたが、あのなんとか無事に終わられたと自分自身思っています。本当に1年間どうもありがとうございました。